コロサイ人への手紙3章の15節を読むと、16節ですね、ごめんなさい、16節の言葉を読みたい、一緒に読みたいと思います。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、死と賛美と霊と歌の歌に、より感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。アーメン。ここにこの16節の初めの方にキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせと書いてあります。本当に感謝します。私たちはキリストの言葉を豊かに住まわせるとは一体どういうことでしょうね。私たちは先日来この聖書について学んでまいりました。聖書はそれを受け入れる者のうちで豊かな実を結ばせること、聖書の著者であられる聖霊なる神ご自身が聖書を解き明かしてくださること、このことについて学んでまいりました。感謝をいたします。今日はあの私たちは初代教会の模範を聖書の中から見てまいりたいと思います。まずはじめに聖霊なる神様に私たちは聖書を正しく理解させてください、神様についての理解が深まるようにしてくださいと祈ってまいりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、全能なる主を感謝いたします。私たちが先日来聖書についていろいろと聖書を開いて学んでまいりました。そして聖霊なる神様が著者であられること、聖霊なる神様は私たちが信仰を持ってそのこの書物に向かうとき、その聖書の内容を詳しく私たちに理解できるように教えてくださること、それらのことを学んでまいりました。ますます私たちのところに深く深く語りかけてくださいますように、そしてご聖霊様がイエス・キリスト様ご自身を私たち一人一人に見せてくださいますように、そして私たちが信仰を持って主イエス・キリスト様を信じて、そしてこの方に全てをお任せしてこれからの人生を歩んでいくことができるように、ご聖霊様が私たちの導き手でありますから感謝をいたします。尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。私たちが聖書を見ますと誰でもよく知っている一人の名前が挙がってくると思います。特に使徒の働きを見てまいりますと、使徒の働きに、ね、一番活躍しているといわれる使徒パウロの話が載ってまいります。使徒パウロは第1回伝道旅行、そして第2回伝道旅行という伝道旅行を当時のオリエント社会ですね、世界伝道をしましたけれども、その第2回のその伝道旅行、まあ紀元50年頃になるでしょうね、大体聖書の後ろの方を見ますと、このパウロの伝道旅行のその あの第二次第一第二次伝道旅行というのが載ってますけれども、第二次伝道旅行のところにこのテサロニケとかそのマケドニア地方を伝道なしました。パウロはテサロニケの町に行って、そのパウロの伝道旅行の特徴は、彼は初代教会のその伝道旅行、まあ大抵の初代教会の人の働き、特に人の働きを見てまいりますと、彼らはまず、伝道に出かけていって、そしてこの町々村々にあるユダヤ人の街道で、まずユダヤ人に際して語っているんですね。そして特にパウロの、メッセージの特徴はこういうことです。聖書で予言されている、特に旧約聖書で予言されているメシア、救い主はイエス・キリストなんですよということをユダヤ人に語りました。あるユダヤ人はそのメッセージについて激しく抵抗いたしました。しかしあるユダヤ人たちはそのことを信じました。そのようにしてその教会はだんだん立ち上がっていくんですけれども、特にテサロニケで激しく迫害を受けた後、今度は信ずる人々はですね、パウロとその一行をこのエペソという町に送り出しました。この町はユダヤの植民都市であって、大変賑わっておりました。そして聖書、私たちはよく使徒の働きの17章というところを見ていきますと、ここに書いてあります。使徒の働きの17章というところを見ますと、17章の11節、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちでと書いてある。そしてもう一つ、まあこれあまり言いたくないんですけれども、この新共同訳の聖書を見ますと、素直な人たちでと書いてある。まあどちらでもどちらの聖書を見てもですね、書いてあることはパウロたちの語る言葉を、このエペソの人々は素直にそして率直に受け取ったということですね。テサロニケの人々に対して語ったときには、聖書をもとにして論じ合ったと書いてある。しかしエペソの人々はですね、パウロの言葉を講壇の上から語られる神の言葉として素直に受け取ったと書いてある。どちらの態度がいいでしょうね。エペソの人々はパウロを批判いたしました。そして最後、挙句の果てにはパウロたち一行を迫害いたしました。しかしこのテサロニケの人たちはですね、そしてこのエペソの人々はパウロに対して好意を持って、そしてパウロが講壇の上から語るイエスはキリストなんですよ、メシアなんですよ、旧約聖書は イエス・キリストについて、すなわちこのイエス・キリストこそが救い主なんですよということが旧約聖書に書いてあるんですよというふうに語りました。そしてそれに対して彼らは、お、新しいことを聞いた、いわゆるただ闇雲に、ほら、あの人たち熱弁を振るっていいことを語ってくれたという、それだけではなくして、ここに書いてある、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたと書いてあるんです。一方テサロニケの人たちはどうですか。聖書をもとにしてパウロたちと論じ合ったと書いてある。どこに不都合があるの。いやいや、論じ合うのと、そしてあとここにアーメンとして受け取ってして、そして本当にそのパウロ先生が語ったその言葉は真実なものであるかどうか、彼らは自分たちで聖書を調べたんです。今のように、先日も申し上げたように、今のようにこのように聖書がですね、すべての信ずる者たちの手に渡っている、こうきちっと印刷したものがある時代とは違う、写本でその全部このイザヤ書なら、イザヤ書、申命記なら、申命記、レビ記なら、レビ記っていうふうに、ね、分かれて、その巻物になっているこの時代に、聖書から調べる、これ大変なことです。今の時代の人たちでもなかなか聖書を読もうとしない。この当時、この限られた数しか、この聖書という書物がないこの時代、旧約聖書の時代、旧約聖書しかなかった時代に、この旧約聖書の中からパウロの語ったイエスはキリストなんですよ、メシアなんですよ、救い主なんですよ、そのことエペソの人たちはアーメンとして受け取って、そして彼らは熱心に調べたというんです。大変ですね。今のように、あの聖書大辞典とか聖書辞典とか、あのそういう参考書のない時代、彼らこの集会所にあるその写本で巻物になっているこのその旧約聖書だけを頼りに熱心に調べたんです。パウロの語った言葉が真実なものであるか、本当にイエス・キリストが救い主であるかどうか、本当にその聖書、旧約聖書がそのことを本当に語っているのかどうか、毎日毎日調べたというんです。感謝をします。今の時代の私たちはどうでしょうね。そして、あの吉明の一章の八節にこう書いてあります。ヨシヤ記の一章の8節、ここに書いてある。こういう生活を彼らはしていたんでしょうね。一章の8節、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も 夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守りを行うためである。もう一度言います。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守りを行うためである。昼も夜も口ずさまなければならない。口でブツブツブツブツ言ってる、いやいや、そういう意味ではなくて、頭の中に叩き込んで、それをいつもいつも思っていなさいという意味です。詩編の一編の二節にはこういうことが書かれています。まことにその人は主の教えを喜びとして、昼も夜もその教えを口ずさむと書いてあります。あの旧約聖書にはたびたびこういう言葉が書かれてあります。この律法の書をいつもいつも覚えていなさい。聖書の言葉をいつもいつも意識していなさいという意味です。頭の中に立つこの聖書の言葉をもう自分の血のようにいつもいつも思い巡らせていなさいという意味です。私たちはどうでしょうね。教会にいるときには聖書を読みますけれども、果たして家でも読んでいるでしょうか。前にいつも私は言ってたんですけれども、教会に行くときに本棚から聖書を取り出して、それをそのカバンの中に入れて持ってくる。まあ本棚に入れてあればまだいいですけれども、その畳の上に掘り出してある聖書を探し出して、そしてカバンの中にねじ込んで持ってる。もっとそのもうちょっとの人は教会に聖書を置きっぱなしにしていく。自分の聖書を教会の棚の上に置いてあるんですね、いつも。そして教会に来るとその聖書を持ち出しては読んでいる。ある時聞かんでもいいようなことですけれども、もう一冊持っていらっしゃるんですか。罰の悪そうな顔したら、それで聞くのやめたんですけれども、そうであってはならない。聖書はいつも読んで、そしてこれはエペソの人々のようにいつも熱心に熱心に調べて、いつも蓄えておく。蓄えてあると、いざ自分が調べようと思っていることを調べるときに、すぐに、まあすぐとは言わなくても、普段聖書に親しんでいない人よりも早く、この自分が探そうと思う言葉を探し出すことができる。そういうふうでありたいものですね。エペソの人はそれを熱心に聖書を調べたというんです。感謝です。もう一度もう一箇所読みます。第一ペテロの二章の二節。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですとあります。私たちはこのようにこの聖書に親しんでいるならば、本当に素晴らしいクリスチャン生活を送ることができます。そしていつも私たちが御言葉を頭の中に、心の中に蓄えているならば、何か困難な問題に打ち当たったとき、悩みに打ち当たったとき、私たちは 御言葉の中からその答えを見つけ出すことができます。感謝をいたします。そしてエペソの人々はどうでしたか。熱心に調べた結果、多くの人たちが信仰に入った。パウロのこの問いかけに対して、いやいや、パウロを出したあのメッセージに対して正しい答えをパウロ先生が言うからじゃなくて、聖書にそう書いてあるから、自分でこの聖書の中から答えを見つけ出したから正しい信仰を持つことができた。もう一度この使徒の働きの17章のところを読んでみたいと思います。12節、10節から読みましょうね。非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中には例のあごめんなさい、その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかったと書いてある。一方あのパウロたちと聖書を通して論じ合ったこのテサロニケの人たちはどうでしたか。パウロたちを迫害して町から追い出してしまいました。テサロニケの町から追い出してしまいました。彼らも聖書を元にして論じ合ったんです。ただこのエペソの人々のその違いは、一方は批判してパウロたちを批判するために聖書を用いた。しかしこのエペソの人々はパウロの言葉を本当かどうか受け入れながら、なおかつそれを本当かどうかを聖書の中から探し、そしてその答えを、本当の答えを見つけることができたという、この違いです。私たちはどっちになりましょうね。あの牧師はいつもくだらんことばっかり言う、長い話をする、そうじゃなくて本当にあの牧師の言葉がまずくても自分で聖書の中から本当の答えを見つけ出して信仰の道を進んでまいりたい、そのように思います。感謝です。終わります。